はい、ささゆきです。ながらキャストを始めます。この番組は58歳の私ささゆきの声のブログです。通勤途中に歩きながら録音してますので、息がハーハー上がったり周りの雑音や騒音、風切り音などが入ったりしますが、ご容赦ください。今日はですね、先日 YouTube の子供向けコンテンツの話をしたんですが、今日はですね、 YouTube から封筒が届いたっていうことの顛末をお話ししようと思います。4月にですね、 XXVI ホールディングスというところから封筒が届きました。中に入っているのは、まあ、英語で書かれた、なんだろう、ちょっと税金絡みの情報みたいなものでありました。ちょっとその時点で私は意味は分かってなかったんですが、去年の段階で、秋までにその YouTube の方からその国外の法人だっていうことを、まあ、ちゃんと登録しないとアメリカの税金取られるよみたいな話があって、でその手続きを一応したつもりでした。だから、一説によるとそれをちゃんとやらないとアメリカで税金を取られて、つまり YouTube の広告収入に対して、税金が取られて、下手すると日本でも取られるっていうことでね、まあ、二重課税になる恐れがあるっていうようなブログもあったので、そういうのを見ながら、米国ではない企業だっていう手続きをしたつもりでした。だからうまくいってると思ってたんですが、そんな封筒が届いて、ただ中身の意味がわからなかったんですよね、パッと見で。まあ、そこでいろいろ調べればよかったんですが、ちょっと、まあ、英語だし、そもそも日本語で書かれてたとしても多分よくわからないような情報だろうなと思って、ちょっとね、投げてしまって、まあ、ちょっとね、関係しているところにちょっと聞いたりして、ちょっとね、手続きをもっぺんやり直したんですね。まあ、それでですね、まあ、その YouTube の管理画面から、もう一度、なんだろう、この税務者情報の入力をし直して、まあ、一応ですね、あの教えてくれる人が、ちょっとアンチョコというか、マニュアルみたいなのを持っていて、それを聞きながら入力していって、で、日本の法人番号なんかも入れたりしたんですね。で、一通り入力して、で翌日ぐらいかな、また YouTube 側から、なんか更新されました的なメッセージが来て、で、あ、これでうまくいったんだなと。で、一つね、その時に設定したのが、その、まあ、税務情報を紙で、つまり郵便で受け取るか、その管理画面の、まあ、デジタルで見るかっていうのを選ぶとこもあったんですね。で、それをまあ紙をやめてデジタルにしてっていうところで、まあ一応ですね、うまくいったんじゃないかなと思ったわけですね。で、まあ最初に届いた封筒をどうしようかななんて思って、まあ、念のためですね、その最初に届いた封筒の紙の内容と、で、それ、電子的に見るっていうのは、その管理ページで見ることができるんですけど、その内容をね、ずっとチェックしてたんですね。そうすると、ほとんど変わってなかったんですよ、内容が。で、はっきり変わったのは、その、法人番号が入力されているところが、更新されてるぐらいで、他はね、 本当一箇所だけしか変わってなくて、それもそんな重要じゃないところが変わってた。なんか国が JA が JP になってたとか、そのぐらいだったかな。そのぐらいで変化なかった。でね、ちょっとこれって何だろうって改めてですね、もっぺんネットで調べたんですよ。で、この手の要は YouTube のこの税金に関する情報で、まあ確かに YouTuber さんはいろいろやってるし、まあなんだろう、あとはあれかな、株とかやってる人も関係するのかな。とにかくアメリカで利益が発生した場合に、まあ、この問題が生じるらしいんですけどね、まあ、前見た時もその、まあアメリカじゃなく日本にある法人だよっていうのを、まあ、説明するためのデータの入力もしたことがあるんですけども、まあ、ちょっとね正直雑音が多いんですね、検索かけても。で、大概の人はやっぱりよく分かってない人がよく分からないままブログを書いてるみたいなものばっかりで、正直分かんないんだよね、それ読んでても。で、ようやくね割と正しめの情報に行き着いて、まあそれはね税理士の事務所なのかな、でそういうアメリカの方でやってる人で日本人みたいな人の情報にやっと行き着いたんですよ。で、まあもっぺんこれ整理して話をすると、まあまず届いたのは、YouTube の、まあ、母体である Google のまた持ち株会社であるこの XXV1、まあ、数字で言うと26ですよね、ホールディングスっていうところから届いた。その封筒の中身は簡単に言うと源泉徴収票みたいなものだそうです。なんで、まあ、そのアメリカの方で何かそういう、収益が発生したりすると、まあ、それぞれの会社から来るんでしょうね。まあ、今回は YouTube の収益が発生したので、その26ホールディングスから来ましたけれども、別のところでまた収益を得てればそこからも同じ書式のものが来ると思います。で、その書式はおそらくもうフォーマットが決まっているものみたいですね。で、そこの中身を見ると、まあ、コピーがいっぱいついてるんですけど、みんな同じで、まあ、要は1枚内容を確認すればいいんですけども、左上にね、収入が多分書いてあります。左上の一番上の2番目の2番っていうマスにね、多分そこが収入だと思います。まあ、うちもそこに数字が入ってたんでね、それが、まあ、YouTube から得られた収入だと思うんですね。ちょっとここはっきり書いてるところがなかったんで曖昧です。で、その下に 7A っていうところがあって、そこに源泉徴収された金額が書かれているらしいです。そこに数字が入っていると、つまりアメリカで税金を取られたっていうことなんですね。逆にそこがゼロだと税金が取られてないっていうことになるんで、その 7A、まあ、もしくは10番かな、そこに数字が、まあ、ゼロかどうかっていうのを確認すればいいみたいです。で、今回ね、確認したらもう最初の封筒で届いた時点でゼロになってたんで、ちゃんとうまくいってたっていうことだったんですね。大騒ぎする必要は全くなかったと。なんか封筒が届いてあたふたしちゃったんだけど、何の問題もなかったということですね。で、それで一応話は終わりなんですが、もし仮にその源泉徴収の額が数字が入っている場合ですね、7A のところに、そうすると、まあ、アメリカで税金を取られたっていうことになるんで、その分日本の、まあ、税金を減らすことができる、そのための書類なんですね、どうも。 なのでそこに数字が入ってたら、その書類をまあその税理士さんとかに見せることで処理をすれば、あの日本でも税金を取られるっていう二重取りにはならないってことなんですね。ここがまあ重要なんですけども、とにかくアメリカで取られたんだったらせめて日本での税金は免除してもらうっていうことに使える紙です。でさらに言うと、まあ、うちみたいにその日本にある法人なので本来は取られなくてもいいんですね。なのでもし数字が入っていたら、とりあえずその今言った日本での確定申告に使うっていうのはやらなきゃいけないんですが、早くですね、あの源泉徴収されないように日本にあるよっていうことを、まあ、あの申告する必要がありますね。まあ、それはもう僕が去年やった処理なんですけど、まあ、これはネットに結構転がってるんで、 W から始まるなんかそういう申告書類みたいなのが、まあ、あのウェブで入力できるので、それをちゃんとやれば大丈夫だと思いますんでね、それをきちっとやってみてください。その税率がねどうなのかって俺も知らないんですけども、そのアメリカで取られる税率の方が高いんじゃないかなって、まあそれはあくまで予想ですけどね、薄々思ってて、だってアメリカの税金の方が安いんだったらそっちの得じゃんみたいなことになるので、多分アメリカで取られると損をするはずなんですね、いくら日本で免除したとしても。まあ、これ予想ですよ、すいません。なのでちゃんと処理してアメリカで税金取られないようにするっていうのが大事かなと思います。そんなわけでね、今日は YouTube の運営元である Google の元であるアルファベットの名前が変わって26ホールディングス、もしくは持ち株会社なんですかね、そこから白い封筒が届いて大騒ぎした、その顛末をお話ししました。何も騒ぐ必要はなかったんですけどね、一人で慌てふためいてたわけです。でもまあさっき言ったけど、英語でさ、要は源泉徴収票みたいなやつの英語版が来たわけですよ。これなんじゃって思いますよね、本当にね、人騒がせな話ですよ。でもまあこれで今回分かったんでね、大変勉強になりました。これシェアして、もしかしてね、あそうかって思ってくれる方がいたら嬉しいですけどね。ちなみになんですけども、その Google が、まあ、あれサービス名になったのかな、そのアルファベットっていう名前にしたじゃないですか。で、まあ、それも謎なんだけどさ、で、まあ、それは置いといて、今回のその XX 大文字ので V それから1で I ですよね、ホールディングスっていうこの表記の仕方、まあ、26なんですけども、これローマ数字なのかな、僕らが普段書いてる数字って確かアラビア数字だったかな、まあちょっと間違ってるかもしれないんだけど、それの表記で X って10じゃないですか。で X が2個書いてあるんで20で、 V が5ですよね確か。でその右側に I1 があるので、それも足して6で26なんですね。でこれちょっと調べたけど、別にどこにも書いてない、なかったんだけど、まあ、さっき思ったのはアルファベットの文字数ですよね、26って。でそんな名前にしたのかなって思うんだけど、なんでこんな暗号みたいな名前使うかね、なんか全く人が騒がせだなと思うんだけど、普通に YouTube 株式会社とかってしてくんねえのかなって思うんだけどさ、本当にめんどくさいですね。でもまあこれで まあ、次からはねもうその封筒も送らないような設定にしたんで、まあ、送ってもいいんだけどね、紙で見た方が安心だっていう世代なので、で忘れないじゃないですか。その YouTube のそのなんだろう管理画面に行ってその書類をその時期になったら確認しなきゃいけないっていうね、まあ、変な注意力そこまでないよって思うんだけどね。でもまあもう設定はうまくいってるんで源泉徴収もされてないっていう前提でいいのかなと思うんですけどね。まああとその辺ねネットで調べるとわかるかもしれないんですけども、まあ、さっき言ったその収入の欄2番でその右側にそのタックスレートっていう欄があるんですよね。2つ、この2つなんであるのか俺分かってないんだけど、そこがゼロならまた適用されてないっていう意味らしいです。だからそこになんか20とか30とか数字が入るらしいんですよ、そのアメリカの法人だったりすると。でそうするとさっき言った 7A っていうところにもその2番のインカムに対してのまあタックスレートが計算されて 7A に数字が入るみたいなことかなってねふわっと理解したんですけども、だからタックスレートがゼロであれば多分 7A の源泉徴収額もゼロになるんじゃないかななんて思ってます。ほんと一つ賢くなりました。とはいえこの間も言ったんだけど YouTube のその広告収入はむしろどんどん下がっててですね、これはどうしたらいいんだろうってことで、まあ、その対策もね考えていかなきゃいけないかなと思ってます。はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。ではまたね。ジュース。